仕組み系ポッドキャスト、こんにちは。エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはカリスマ社長の罠についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、今日の、ね、テーマはですね、ちょっと僕の、素朴な疑問というか、いろいろお伺いしたいところで、はい、決めさせていただいたんですけど、はい、仕組み系っていわゆるそのビジネスをうまくさせるためにはっていうようなテーマで仕組み系を構築していきましょうっていう考え方をするじゃないですか。
はい、
ビジネスだからね、結果的にそうなんですけど、
はい、
でそう考えるときに仕組み系がやっぱり言ってるのは、社長の思いとか社長の理念、社長の考え方っていう、社長にすごいフォーカスをしてると思うんですよね。
はい、はい、
で僕自身もずっとですね、もう十何年、もう20年近くかもしれないですけど、その経営をうまくいかせるためにはどうすればいいのかっていうところを、なんかいろんな角度からこう、まあ、その情報を求めたり実践したりっていうふうにしてきたんですけれども、
はい、
やっぱね、その社長にフォーカスを当てていると、
はい、
この社長のやりだとうまくいくとか、
はい、
この社長の考え方やり方とうまくいかないみたいな、こういうなんか分類をしちゃうわけなんですよ。
はい、はい、はいはい。
うん、で世の中に例えば孫さんであるとか、
はい、
そのね、上場企業、日本でも大企業の社長とか、はい、そういう人の本とか一生懸命読んだり、
はい、
でベンチャー企業の人でもカリスマ経営者さんとかこう本読んだりするんですけど、
はい、
なんかね、言ってることは非常にみんな、まあ、成功した人の話なのかもしれないですけど、抽象度が非常に高くて、
はいはいはい、
うん、どうすればなんか成功するのかなみたいな、
あ、そうですね、
感じがあった時に、はい、なんか以前ね、まあ、先日ですけど、清水さんと言ったら、社長のスタイルにはあまりこう関係ないよみたいな。
はい、で、あ、はい、
うん、僕がね、そのカリスマ社長とか言ってたの、カリスマ社長の罠もあるんだよみたいなお話を、だと教えていただいたことがあるので、
はい、
はい、今日はですね、そこをちょっともうちょっと、
はい、
深掘りしてお伺いしたいなと思ってます。
はい。
はい。はい、で、その時僕聞いたのが、リーダーシップの、スキルとスタイルとか。
はいはいはい。
うん、
そうですね。
真似ても、ダメでみたいな話だと思うんですけど、
はい
はい、ちょっとそのテーマでちょっとボールを投げさせていただいてよろしいです
か。あ、分かりました。はいはい、じゃあ、はい、ざっくりとリーダーシップについて
そうですね、よろしく
話すみたいな感じですかね。はい、分かりました。まあ、実は仕組み化って、うん、結構テクニック論に陥りがちなんですけども、
はい、
まあ、実はガーバー氏が言ってるのはやっぱり社長に全て責任があるっていうことなんで、
うん、
社長のリーダーシップに関してまあ、いろんなことをやっぱり言ってるわけですよね。
はい、
でその中で彼がリーダーシップに関する神話っていうのを言ってて、
はい、
まあ、神話って要は一見本当だと信じられてるんだけど実は真実じゃないことっていう、
あ、それを神話っていうんですね。
はい、
はい、
まあ、実はガーバーってこの神話っていう言葉結構好きで、もともと彼の、ね、始まる一歩を踏み出そうの現代は、
うん、
イーミスっていう言葉で直訳すると起業家の神話っていうことなんですけどね。
イーっていうのはアントレプレナーの英語でイーってことですよね。
そうですね、はい、
ミスが神話か、
神話です、はい、
はい、
まあ、というわけでちょっと神話っていう言葉が好きなんですけどもでその神話2つありますよって言ってて、
はい、
まあ、1つ目がリーダーにはカリスマ性があるっていう、
リーダーにはカリスマ性がある、
もしくはなくてはならない、
あ、そうですね、なくてはならない、はい、
はい、これ神話1つ目の、うん、
はい、
で2つ目がリーダーとは生まれながらの資質であるということ、
うん、才能ですね、
これも、はい、才能ですと、これも両方とも嘘ですよと言って、うん、
それいいですね、
はいはい、でその1つ目のまずカリスマ性の方なんですけども、
はい、
まあ、これ世の中のいろんな社長とか見てても、まあ、そうだなと思うんですけども、
うん、
やっぱりリーダーのあり方って人それぞれ全然違いますよねと、
うん、
でこれ一番わかりやすいのが、まあ、IT 業界の二人有名な社長がいて、
はい、
まあ、一人はスティーブ・ジョブズですよね。
スティーブ・ジョブズ、はい、
アップル、はい、
はい。
で、もう一人がそのライバルのビル・ゲイツ。
ビル・ゲイツ。
ということで、はい。この二人って全く性格が違うじゃないですか。
確かに。
はい、で、ジョブズはカリスマ的で、
うん、
人気があるし、
はい、
話もうまいし、
うん、
で、彼に関する本っていっぱい出てると思うんですよね。
そうですね。
はい。はい、一方で、ビル・ゲイツも、まあ、同じぐらいこう成果を出したんだけど、
うん、
あんまりこう人気がないし。
そうなんですか。
あんまり彼のことを書いた本ってないじゃないですか。
あ、そうですかね。
かどっちかというとあんまりこうカリスマ的じゃないっていう、
ね。うん。まあ技術者というかね、はい、まあ、もっと言うとオタクみたいな。
そうですね。
はい。感じありますよね。
はい。うん、まあ、とはいえ、未だにそのアップルもマイクロソフトも、ね、2人もう引退しますけども、うん、未だにやっぱり、ね、IT 業界の中では結構な地位を占めていると。
そうですね。
で、はい。まあ、成果としては同じぐらいの、ね、成果を出しているっていうことがあると思うんですよね。
うん。うん、
なので、さっきの話で言うと、まあ、カリスマ社長で成功する人もいるけど、うん、そうじゃなくてもいいんだよっていう、
はい、
なんかこの事実かなっていう、
うん、まあ、よし悪しではなくて、それがその人のスタイルに合うかどうかっていうところなんですかね。
はい、そうですよね。やっぱりあのカリスマ社長に憧れて、その人みたいになりたいっていう社長もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
やっぱりそれで無理してるとなかなかね、続かないし、うんうん、あの社員にもやっぱ伝わりますよね。
そうですね。
なんかこの人は表向きはこうだけど裏はこうだねみたいなことで、うん、まあ、その辺が伝わっちゃうので、うん、無理してカリスマ、そう、
カリスマ的な社長の方が目立ちますからね。
そうですね。
なんかそうすればなんか成功に近いのかなっていうふうにちょっと勘違いを起こしやすい。
は
い、
そうですね。
うん、
ただまあ最近だとやっぱりなんていうかな、あの弱さを見据えるリーダーが強いっていうか、ありのままのやっぱ自分でいられるリーダーの方が、やっぱ組織としてはなんか成功していくみたいなのがやっぱり今はあるので、
はい。
はい、無理にそのカリスマ的にならない人もいいっていうことだと思うんですよね。
うんうん、それもあれですね、弱さを見せればいいっていうわけではなく、はい、そういう良し悪しではなくて、
はいはい、
自分の中で弱さを見せる方が自分らしいんだったら、それでいいよっていうところなんですよね。
はい、そうですね、そうですね。うん、はい、まあ、それもあるかなと。
うん、
だそういうカリスマ社長になりたいと思って、憧れて自分の仮面かぶっちゃうと、ね、あんまり良くないっていう、まあ、それがカリスマ社長の罠っていうことですね。うん、
なるほど。はい、まあね、これはね、あの仕組み系のポッドキャストですから、
はい、
まあ、そういう意味で仕組みというところで考えていくと、
はい、
まあ、どういう考え方になっていくんですかね。
はい、うん、そうなってくると、まあ、今言ったのがこのリーダーシップスタイルの話ですよね。その人それぞれのリーダーのあり方っていうのはいろいろありますよっていう話で、う
ん、はい、
ただ一方で、まあ、会社を仕組み化して成長させるとか成功させるためにはやっぱリーダーとしてはスキルも必要ですよという話もガーバー言ってて、
そうですね、スタイルとスキルですね、
はい、
うん、
でそれがさっきの2つ目のリーダーとは生まれながらの素質であるという、
はい、
そこの神話の話になってるんですけども、うん、まあ一般的にはリーダーシップっていうのはもうなんかその人の才能みたいなふうに思われてますけれども、
うん、
そうじゃなくて、まあ、ガーバー氏曰くリーダーシップっていうのは学ぶことのできるスキルの集合体というふうに言ってますね。
そうなんですね。
はい。なので、まあ、どんな人であってもやっぱりリーダーシップのスキルを身につければ、
うん、
リーダーとして活躍できるという話ですね。
うんうん、でそれぞれに合うスタイルがある、
はい、はい、
でスキルというのはそれぞれに合うスキルではなくて、はい、そういうもリーダーシップとしてのスキルというものがある程度確立されてるってことなんでしょう
か、はい、そうですね、はい、
うん、
でもそれさえ身につければどんなスタイルであれ、はい、ある程度こうリーダーとして活躍できるってい
う、あ、そういうことなんですね、
はい、まあ、そんな考え方ですよね、
はい、
まあ、例えばどういう能力があるかというと、まあ、本当にこれ基本的な話なんですけど、コミュニケーション能力とか、
はい、
ビジョンを描く力とか、
はい、
あと意思決定する力とか、
うん、
あとガーバーよく言うのがシステム思考ですね。
システム思考、はい、システムというのは仕組みのことですか？
まあ、正確に言うとちょっと違うんですけど、まあ、似たような感じですね、うん、システム思考、まあ、これちょっとまた別のポッドキャストで、
あ、はい、
今度やりたいと思うんですけども、
メモっときます。
はい、そうですね。まあ、そういうようなスキルの集合体があって、それを学んで組織に生かすことで、うん、リーダーシップというのを発揮できるというふうに言ってますね。
うん、ちなみにそのリーダーシップのスキルは、
はい、
どこで学べますか？アントレプレナー学科で学べる？
ですね、まあ、システム思考っていうのは、例えばカリキュラムに沿ってやっていくとだんだん身についていく。
あ、そもそもね。
し、
はい、そうですよね。なんか今言った ね、おっしゃったキーワードって、
はい、
結構なんか仕組み経営のカリキュラムの中にあるキーワードかなってちょっと思ったんですけど
ね。はい、そうですね。あとビジョンを描くしかなって、まさに。
まさに、
コーチと一緒にやっていくことになりますから。
そうですよね。うん、
それはできますよねと。
うん、
あとコミュニケーション能力なんかもね、会議の仕組み作りっていうのを、
あ、そうですね、
提案してるんですけども、まあ、そういうのを練習することで、だんだん身についていくのかな。
そういうもうすでにフレームワークがあるから、仕組み系の中で。
はいはいはい、
それにやってそれに沿っていくとスキルも上がっていくっていう形になるわけですね、はい、じゃあね。
そうですね、はい。
うん、納得しました。
で、ちょっと今ので思い出したんですけど、ガーバがこの仕組み系の元となっているプログラムを作ったときに、
は
い、このプログラムっていうのは経営のプログラムなんだけども、
はい、
それに沿ってやっていくことで、人として成長できるというふうに言ってるんですよね。
あ、本当ですか。
はい。
ちょっと初めて聞きました。
はい。僕今の話でちょっと思い出したんですけど。
本当ですか。素晴らしい。
はい。経営のノウハウではあるんだけれども、それに沿うことで、リーダーとして成長できるとか、うん、最高の自己啓発のプログラムだというふうになんか言ってましたね、昔。
そうだったんですね。
はい。
うん、じゃあもうリーダーシップのね、スタイルの見つけ方っていうのもあるし、はい、そのスキルの、身につけ方っていうのも、はい、そのカリキュラムの中にはもう組み込まれてるってことなんですね。はい、
そうですね。
まあ、はい、おそらくあれでしょうね。この、なんていうんですか、全体的に霜降りのように、こう、
はい、
おそらくその、なんていうんですか、マギリー・ガーバーの理念をお送りしたものがあるんでしょうね。
はいはい、そうですね。
うん、は
い、なんかそれ奥深いですよね。
うん、
まあ、正直僕もまだまだその辺は勉強中なんですけどね。
まあ、僕も、はい、はい、勉強させていただきたいと思います。
はい、
うん、
という感じがリーダーシップの、まあ、大枠の考え方ですかね、
はいはい。なのであれですよね、やっぱ僕も過去ずっとこう経営の勉強してどうすればうまくいくんだろうかっていうような、
はい、
外側の情報を一生懸命集めてきましたけれども、
はい、
まあ、外側の情報大事ですけど、まあ、はい、それプラスもっと内側の自分自身とは、自分のスタイルとはっていうような、うん、内側のベクトルも非常に大事だっていうことですよね。
うん。うん、そうですね。
そこと外側の情報とをこうマッチさせて、あ、これだったら自分のスタイルに合うなと。
うん。うん、
それを見つけた上で、こういろいろトライをしていくっていう形が。
そうですね。
うん。なんかうまく。
仕組み経営っていうとなんかこう、型にはめるみたいな感じがあるかもしれないですけど、そうじゃなくて、やっぱりその人自身のリーダーシップに合わせた、はい、仕組み作りっていうのをやっていくっていう。
はい、
ことかなと思いますね。
で、そうすることによって長く続きやすい、永続しやすいっていうような、
はい、
まあ、経営スタイルになるんでしょうね。
はい、そうですね。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
はい、それでは仕組み経営ポッドキャスト、今日はカリスマ社長の罠をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。